DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。ニット服にイチコロ軍曹です。
はい、リンマオです。
おはようございますということで。
おはようございます。
あのウォーオー史上あの初ですね。初っていうか、
はい、
なんか早朝収録ですか。
あ、そうだ。
今までね10時10時半はあったんですよ。
うん、
うん、9時っていうね。
早いですか。
早いですね。はい、はい、別にいいんですけど、なのでね、ちょっと私も30分ぐらい前に起きた感じなんですけども、
うん、
こちらもいい天気でということで。で、まあ、そんな中リンマさん久々なんですけども、最近どうですか。
はい、
何してました。
はい、最近は、そうですね。まあ、ドラクエ店内の話で言うと、もう、それは、もう本当に相変わらず、もう、邪神に通い、たまに防衛軍に行く感じですね。
うん、
で、じゃあ、ドラクエ店以外のことなんですけど、
うん、
もうさすがにね、11月入ったところなんで、冬服をそろそろ引っ張り出そうかなって思ってるところなんですけど、
はい、
本当に毎年毎年もうこの時期ってなんか、うん、去年の今頃って自分洋服何着てたかな現象なりません？
いや、な、自分大体あのユニクロパターンなんで そんな困らないっていうね
ユニクロパターン、
ユニクロパターンなんですよ私大体ね。だから、うん、すぐ思い出すというか、すぐ引っ張り出せるというか、そんな感じですね。
何が違うんやろう
結構昔のことすぎてちょっと思い出しにくいのか、うん、何なのかってところですけど、
ね、ちょっとね、もうなんかせっかく買ったのにそういえばこのシーズン着てないなみたいな風で、ああ、でも毎シーズンあるんで、夏ももちろんあったんですけど、
ああ
ちょっとね一回整理をした方がいいのかなというのは思っています。
ああ、はい、そういう思いを年に2回するということね。
そう
そう、年に2回、ああ、
まあ、捨てないといけないですね。買ったら捨てる。
うん、まあ、断捨離ですよ。まあ、俺も先週ちょっと似たような話しましたけどもね。
うん、
けどあなたバジルどうなったの？
バジルはもう収穫し終わったことにしても全部引っこ抜いて全部食べました。
あ、そうですか。あ、終わりなんですね。
うん、
あ、次回作はないんですか？
次回作はもうちょっとしたらかな。もう寒くなっちゃうし、次回お休みで、
うん、お休みでということで、うん、
バジルはまた育てようと思います。育てやすくて、
ああ、なるほどね。あ、うん、いいですね、うん、そんなリンマさん、最近のリンマさんですけども、でしたけども、今回はですね、10月31日に公開、配信されました、DQ10 秋祭り2020について語りたいなと思います。で、ゲストさんをお招きしております。奮闘さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、
おはようございます。
あの、このメンツだとね、ドラクエウォークの話でもいいような気もしないでもないんですが、
うん、
ね、昨日、奮闘さんが会場に行かれたということで、ちょっとこのお話と、ちょっと、はい、まあ、実際のね、配信された内容について語りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは参りましょう。秋祭りもよろしく、勇気。
拙者は酒井純、猛虎と戦うゴースト・オブ・ツシマの主人公だ。
軍曹さん、今からレオパルド行きましょうよ。
酒井だっつの、なんだそのレオパル、なんだとか、レオパルド、なんだっていうのは。
最新のコインボスで強い黒い犬ですよ。来ますよ、軍曹さん。
酒井だっつの、黒い犬？ああ、あの赤く光るあいつか。いいだろう。行くぞ。うわ、なんだこいつは。え、空飛んで羽ついて、え、変なの出して。これはもう、ダッシュアウ、ダッシュアウ。
ドラゴンクエスト10バージョン5は好評配信中。
ゴースト・オブ・ツシマも大ヒット発売中。
今度は負けぬ、倍返しだ。
酒井だけにね。
はい、本編です。よろしく、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、早速、まあ、フントさんが行かれたということで、ちょっといろいろね、会場の様子とか、お話伺いたいなと思うんですけども、
はい、
はい、まずあれ、抽選、
抽選ですよ、応募の抽選、ね、はい、そうです。
うん、けど、あの、何名ぐらい参加できますよっつうのは発表がなかったじゃないですか。
ないですね。
うん、うん、実際なんとなくでいいんですけど、何人ぐらい集まってたのか。
一応二部構成ですよね、あれね。
そうですね、
多分1000人ぐらいじゃないですか、一部ごとで。
ああ、500-500的な。
いや、1000人ぐらい。
あ、1000人、あ、
そんなに。
会場の大きさからすると多分 そんなに、そこまで1000人近くはいるんじゃないかな。いたんじゃない
だってね、席の間隔空けてだったから、うん、そんな多くないのかなって思ってたんですよ。
まあ大体2000席くらいあるとこの会場だったんで、
うん、
多分半分としてそんくらいかなと思ったんですけど。
あー、なるほど。でね、あの、まあ、もしかしたら、まあ、知ってる方とかもね、いらっしゃったかと思うんですけども、結構、え、ふんどうさん、どっちの方に行ったの？
あ、2部の方ですね。
2部の方。ああ、じゃあお出かけはちょっと遅い時間に。
そうですね。
なるほど。ああ、あの、まあ、場所とかはね、ちょっと詳しい発表はなかったですけども、渋谷というとこまでですかね、正式に、公式にはね。
そうですね。
はい、で、ああ、ちょっと一つ聞きたかったのは、あの、物販とかってあったんですか？
あ、ないです。
あ、物販ないんですね。
あ、本当に入り口で受付あって、
うん。
だけですね、本当に。
ああ、で、なんだっけ、入場者特定のマスク、ケース、
そうそう。
ああ、くれて、みたいな。
それだけです。
ああ、あと入れって感じで。ああ、なるほどね。で、やっぱそのコロナ対策的な感じなのは結構要所要所に見受けられたんでしょうか。
あ、そうですね。あの、アルコールのあれとか結構各所にあったりとか、
はい、
スタッフの皆さんフェイスガードです、全員。
へ
え。
で、まあ、着席して、じゃあなんですけども、ここでちょっとプログラム あのお話なんですけども、ちなみに第1部が10時半から13時30分、配信企画の方が13時45分から16時15分、第2部が、16時30分から、19時30分というような感じになってますね。
うん、はい。
ちなみにリマさん、どうですか、番組は見てましたか？
前半はぼちぼち見てて、後半は、
うん、
リアルタイムじゃなくて後からちょっと見たいとこだけ追ってみた感じですかね。
なるほど。私も前半はちょくちょくっていうか要所要所で見て、配信局の方はちょっと見てなくて、で第2部の方は終盤が一応見たんですけども、
うん、
あの番組これ19時半じゃないですか、
うん、
でね、あの18時半からね、あのビーズのライブ配信があって、
あ、
そっちと同時進行で見てたということでね、ちょっとわちゃわちゃしてました。
これは大変
大変でした、はい。うん、っていう感じだったんですけども、で、第1部なんですけども、まず聞かせてあなたのアストルティアスペシャル、ゲストさんのアストルティアでの生活の紹介と、あとは座談会ですね、サウンド編と運営編、それからユーボンと一緒に歩こうハロ散歩でしたね。うん、ここフントンさん、ここは家で見てたって感じですか？
実はもう移動してまして、移動中に見てました。
あ、
ちょっといあの用事があったんで別の。
ああ、はいはい、別件で。あ、そうだったんですね。
移動中で見てましたね。
あ、なるほど。あ、ふんとさん、もうちょっと声張っても大丈夫ですよ。
あ、わかりました。
うん、はい。
ちょっと遠いんで。はい。
はい。 ということで、まあ、このサウンド編運営編ということで、まあね、新しいちょっと項目のところで今までなかった部分でのお話だったんで、うん、面白いなと思ったんですけども、うん、まあ、私が、まあ、聞いてちょっと面白かったの、面白いっていうか聞いたのは、まあ、サウンド編のところですかね、うん、あの声優さんがね、と声優さんの声を取ったやつの調整というか、そういったところですか。
うんうん、
うん、特にあのコンプレッサーっていうところですかね。あの収録したあのいろんな音の調整するっていうので、あのポッドキャスターの皆さんもね、あの撮った声コンプレッサーかける人が多いかと思うので、まあうちの番組もかけてるんですけど、コンプレッサー、
ほ
う、うん、ちゃんとみんなの声が均一に聞こえるようにっていうのでね、そういう作業をしてるんで、そこにピクンとちょっときた感じがありましたね。
なんかそういうのが分かるとすごい楽しく聞けますね。
そうですね、うんうんうん、であとはね、こうなんだ、足音とかそういったのは現実ね、リアルで撮ってますっていうのは、それはまあ他のゲームの話でも聞いてるんで、うん、まあ音作りの基本なのかななんて思って聞いてましたね。
なんかね、うん、番組の中でも言ってましたけど、もう本当にアナログっていうか、なんていうか、うん、もうその音を作るんじゃなくて、もう撮ってるっていうのは私知らなかったんで。
ああ、はいはいはい。
うん、なんかね、まあ、そうやるのが早いのは確かに言われればそうなんでしょうけど、なんか、こういうのを撮ってますよっていうあの写真が出てきたじゃないですか。
うんうん、はい。
なんかおーって思いましたね。
あのふんとさんどうでしたか、その辺この。
いやー、なんかね、ボイス収録になってからね、すげえ手間あるのかなと思ってたら、うん、スタッフの皆さんがすげえテンション上がって、
うんうん、
もっと頑張ろうみたいな感じのものが伝わってきたんで、すごいありがたいなと思って。
ちょっと話の内容的にも貴重な感じが聞こえて、
うん、ね、はい、
感じがしたと、うん、感じですかね、うん、あの YouTube のコメントで、あのパフパフの音はどうなってんだっていう、ね、コメント見てちょっと笑いました
けどね。椿さんも聞かれてましたけどね、どうなんですかって。あれは現実じゃないです
ね。聞いてたんですね。ああ、なるほどね。まあ、あとね、あのガヤの声とかはね、あのスタッフの人たちで撮ってるっていうね話とかされてましたけども、
うん、
その話も聞いてね、なおさらね、ちょっと我々の声とかどうですかっていう感じでね、あのちょっと思った次第なんですけども、
あのね、あこういう祭りの会場とかでガヤ撮りますみたいな感じでね、
あ、うんうんうん、
あってもいいかもしれないですよね。
そうですよね、うんうんうん、
コロシアムの完成とかね、なんかそういうのがあってもいいかもしれないですね、
うんうん、
なんか使える部分があればね。
確かにね、うん、で、まあ、サウンド編もそんな感じで思いましたし、あとはまあ運営編の方ですかね、あのどうやってこう開発の方とねこう連携取っていくかとか、そういった部分も結構面白かったですけども、うん、ゲーマーさんどうですか、なんか運営編の方は。
運営編の方、ごめん、あんまこの辺記憶にないや。
記憶にないですか。フントさんどうでしたか。
ねえ、あの、あんま開発じゃない方っていうか、あんまりね、技術的な話じゃない方面の話って聞くことはあんまないですからね。
うん、うん、うん。
なかなかね、貴重な話でしたよね。
うん、うん。
一応ね、なんです。うん。提案広場 あの話とかもちゃんと全部拾っといてくれてはいるみたいとかね、
うんうんうんうん、
で世間の動向とかもちゃんと見てるんだなっつうのが、
うん、
ね、結構見られてるんだなっつうのは分かりましたね。
そうですね、うん、あの、まあ、ツイッターとかブログとかもチェックしてっていうようなね話とかもされてましたよね、うん、まあ、きっとねうちの番組とかも聞いていらっしゃるかという、
もしかしたらね。
なので、あのね、ちょっと宇宙刑事みたいなアイテムが出てきたりとか、ね、多分うちの番組からこうインスピレーションを得てきてるのかもしれないっていうね、運営さんのおかげでね、うん、って思ったりもねしたこともありましたけど、
ま
あ、
ゼロ 出るとは言いませんからね。
まあそうですね、
うん、まあもしかしたらみたいな
ですね、うん、といった、ところですかね、うん、あの俺この座談、この開発者座談会関係で今後やってほしい部分なんですけど、あの堀井さんとのやり取りの仕方の内容、
うん、
そこを聞きたいですね、うん、堀井さんがどういう形で関わってんのか、関わり方、
うん、
多分あの1から10までは関わってないと思うんですけど、
うんうん、
安西先生がねっていうディレクターいるからね、うん、どこまでどう関わってどうしてんだろうなっていう、そこが気になりますね、
うん、
そこはちょっとぜひ今後どっかのタイミングでやってほしいななんて思いますね、うん、で、それからユーボンと一緒に歩こうハロ散歩ということで、このハロ散歩のハロって何なんだろうと思って、ちょガンダムかなって思ったんですけど、でも違うよなって思いながら、これハロウィンのハロなんですねこれね。
そう
ね、うん、
当日がハロウィンでしたから一応
ね、うん。でね、俺一回ね会いに行こうとしたんですけども無理でした。
なんかあっという間に人がいっぱいになったみたいなやつですからね、
う
ん、
そうそうそう、うん、あなんかサバの発表がなかったでしょ。
なかったと思いますよ。
うん、だって21人いんのかなって思って行ったらいなかったりなんたりでみたいな、うん、よく見つけれるなって思って見てましたけどね。うん
うん、
で、それから配信企画なんですけども、アストルティア超大富豪対決ということで、こちらは初心者大使の人たちが大富豪で対決するということでしたね、うん、くんとさんこちら見てましたか。
音声だけですね。
音声だけ、ああなるほど、
移動中でしたからね。
ああそうかそうか、
じゃあ大まかな展開は聞いてましたけど、うん、
あ
と結末は知ってますけど、
うんうんうん、リマさんは見てた？見てないっけ？
前半はちょっと見てたかな、ちょっとだから後半どうなったかは知らないんですけど、
うんうんうん、なるほど、うん、俺は最後の方だけちょうど見れたかなつぐらいだったんですけども、うん、ふんとさんこれ内容的にどうでしたこれは？
まあさすがに24人も集まってやってらしたからすげえ時間かかってたみたいですね、だから
これ、うん、トーナメント方式で何かやったんですかこれ。
なんかリーグ戦みたいな感じで、あの、
ええ、
4人で 6組分かれて、
うん、
それで上位2人が準決勝やって、
はい、
でそこからその準決勝で一番ポイントの高い人が決勝をやるみたいな感じで、
はい、おーなんか賞金商品なんかあったみたいですけど、あれ何だったんですか？ちょっと
確かハロウィン宝くじだったかな、あの現実世界にある、
あリアルの、あ
リアルの宝くじ、
宝くじなんだ、
あ
リアルの宝くじ、
何枚分、
何枚だったか、何枚って聞こえなかったからわからないですけど確か、まあまあな枚数だった気がします。あの虫袋がまあまあとかったら、
ああ10枚20枚ぐらいとかだとね、うん、いいのかなと思いますけどもね、うん、で、それから第2部なんですけども、アストルティア周囲探ですね、こちらからフントさんが参加されたということで、
はい、そうですね、はい、
うん、席どの辺でしたか。
僕さあの3階席ですね。
そうだったんですね、
うん、
でこちらもてっきりこう1話分ぐらいかなって思ってたんですけども、
うん、
3話分ぐらいなんかやりましたね。
3話分ですかね、うん、
で今見てみると大まあまあこうネタバレなってんなって思いながら、
うん、一部の時にネタバレありますすいませんみたいなこと言ってたような気がする。すいませんは言ってなかったかな。
ああ、なんか言ってた気がしますね。だから、まあ俺はね、クリアしてるんで、まあ俺はいいんですけど、まあ、 ない人にはちょっとどうなのかなってちょっと思いながら聞いてましたね。
まあ後で、あ、ここの話だったんだっていう風に分かってもらえればみたいな感じですから、
うんうん、
今は分からなくてもね、
うん、まあそうですね、うん、でね、こうね、リアルというか間近、ほぼ間近でね、こう声優さんたちの演技を目の当たりにしたかと思うんですけども、どうでしたか。こう
僕映像の方見てないんであれなんですけど、どういう映像だったのか分かります？あの僕 の, あの 画面があるじゃないですか、ヤフードがあって声優さんたちの喋ってるのはずっと見れてられるんですけど、
はい、
映像はどうだったんですか。あの映像ってあの声優さんとか映ってたんですか、ちゃんと。
あ、映ってました、映ってました、
うんうん、あ、そうなんですね、
うん、普通にこの会場の様子を映してたっていう感じだったよね、うん、リマさんね、うん、
そうそうですね、だからその声優さんが、うん、話その時にセリフを喋ってる声優さんがこう、
あ、抜かれてる感じです、
映ってる感じでしたね。
うーん、だ、なるほどね、
うん、どうですか、なんかこう伝わってくるものってあったんでしょうか。
うん、やっぱ生ってすごいですね。
あ、
でもあの喋ってない時でもなんか、ね、こっち側あのなんか喋ってる人に向かって、
うん、
なんかこっち側向いてる人とか今喋ってる人がこっち向いてるとか、なんかそういう細かいところを見れてるんで、
うん、
あのとかも思いながら見てましたけどね。
なるほど。ちなみにだったんですけど、ふんとうさんって、
うん、
昔から知ってる声優さんっていらっしゃいました？
あー、まあ、一人だけ知ってましたけど、あ、ちゃん、最近はちゃんとは知ってる人っていうのはあんまり調べてないからわからなかったですけど、うん、
あー、じゃあ、大体の方がドラクエ10で知ったっていうような人ですかね。
そう
だ
ね。そう。多分知ってれば、まあ、おーとかって思ってたかもしれないです
ね。まあまあまあね。
まあまあまあまあまあ。
うん、そうですね。うん、リンマさんはこういう、まあ、今回ね行かなかったけども、うん、そういう場面ってあります？今まで、まあ、俳優さんでもいいですよ。
あ、俳優、うん、なんか朗読劇みたいなのは見たことあったんで、まあ、ちょっとそれに近いかなと思って見てたんですけど。
それは何、声優さんの、俳優さん、
俳優さんのです。
あ、はいはいはい、
で、まあ、でもやっぱりそのゲームってとは違うなってなんか思ったのが、
はい、
あのゲームだと、まあ、なんかその番組内でも言われてましたけど、やっぱそのセリフの枠って限られてるから、
うん、
なんかやっぱこう短くまとめられてるじゃないですか、
うん、
だけどやっぱ今回はそれその制限がないから、なんかもう本当にセリフが長くて、なんかもう本当になんかこう本を読み聞かせてもらってるみたいな感じで、
うん
うん、なんか良かったなって思いました。うん、
ああ、なるほどね。うん、まあ、まあそのようなね雰囲気が今回でもあったっていうようなことですよね。
うん。あとさ、なんかやっぱさ、なんかもう実感したのが、
うん、
人間が喋ってんだなって。
でしょうね。
そらね。そらな。いや、
なんかもだってキャラクターの声が人間の口から聞こえるからさ、すごくない？
うん、やっぱすごいね。
あ、
すごい、
うん、
まあなんだろう、こう発声の仕方がね、こういい意味で独特ですからね、こう、
うん、
うん、まあアナウンサーの人とかもそうかもしれないですけどもね、こう、
うん、
いろいろテクニックってあるじゃないですか、こう、
うんうん、
だから普段一般の人が喋らない、あ、言わないような言い方でまあ喋ってるもんだから、そこにこう特別感というか感じてるのかもしれないですね、感じるのかもしれないですね。
うん、
うん、いや俺もその手のやつないからさ、そういう朗読会とかそういうやつないから、どんな感じなんだろうなってちょっと気になってましたけど、ね、あってもね講演会ぐらいかな。
講演会、
講演会、あのケント・ギルバードの講演会ぐらいかな、しかないですからね、そういう感じなんですけどもね、うん、でそれから、まあ、アフタートークが ありまして、でその後ですね、教えて青山さん質問コーナーがあったということですね。
うん、うん、
で、ちょっとその質問コーナーにのところちょっと掘り下げていきたいなと思います。
うん、
ちょっと待ってね。はい、まず、あ、その前にフントさんって質問コーナーの質問なんかしたんですか？
ですね、
うん、
10月頭かな、
うん、
それくらいに1週間くらいでしたっけ、受付はしてましたよ、
あ、
冒険者の広場で、
うん、あ、でしたっけ、ああ、
そうそうそう、
んで、した
一応はしましたよ。
あ、なんてやったんですか？
あ、あんまりくだらんことですからね。
あ、そうですか。
うん、あんまり、あの何、深い話じゃなくて浅めのやつで、
あ、優しいやつね、あの、えぐいやつじゃなくて、
えぐいやつ、えぐいやつはどうせみんなどうせするでしょとか思ってたから、
あ、まあまあ
ね、そういうのはまあいいやと思って、
あ、ライトのやつをね、
ライトのやつ
だやつだったんですね、うん、そんな質問コーナーで、まあ、これライトになるんですかね、こう一つ開発者の皆様の推しキャラ教えてくださいということですけども、まず小沢さんがベルトロで、堀井さんがアンルシア、安西先生がバレリアで、青山さんがエステラということですね。はい、ライトですね。はい、次、10年遊ぶゲームドラケ10は、まあ、8年を過ぎ10年目が近づいています。次の10年へ向けての構想はありますかと。で、それから満10年以降のサービス系接続継続はどうなりますかということですね。続いつまでやるの系ですけども、
うんうん
うん、
でこれに対して、まあ、以前からもね似たような話はありましたけども、まあ、もっとやっていきたいと、
うん
うん、やっていきたいけども、まあ、利益がちょっと下がり続けているので、どっかのタイミングで厳しくなると。でそうなった時にコスト削減のためにサーバーの数を減らしたり、開発の人数を減らしたりバージョンの間隔が空くことはあるということですね。うん、で、まあ、ここで初めてというかちょっと気になるコメントなんですけども、こう利益的な話ですね。うん、だからもしかしたら どこかのあれで、まあ、限界が来るかもしれない的なのをちょっとにわわせてるというような感じですかね。
まあ長くやってればいつかそういうことは、まあ遅かれ早かれは来るでしょうからね。
うん、
うん、それはどうしてもね。
うん、そうですね。まあね、そうならないようにこういろんな工夫とかね、
うん、
考えとかそういったのを、まあ、あの運営さんの方とかでもいいとかでね、こうガーッとこうガーって言ったら変ですけども、うん、あの運営さんの方とかが結構動いたりなんかするのかななんてちょっと思いますけどもね。うん、なればね、まあどうなるのかっていう感じですけども、うん、まあ俺的にはあと10年ぐらいは普通にやってそうな感じもしますけどもね。うん、
あと10年、
うん、
2030年、
うん、かもしくは、まあ、あのファイナルファンタジーみたいにまた別のドラクエのオンラインができてる可能性もあんのかななんて思いますけどもね。
11と14がねずっと並行でやってますからね。
あ、
言っても11も19年くらいやってますからね今。
そうそうそうそう、うん、
へ、
実績が出てますからね、うんうん、しかもあれでしょ、11この間もう終わりって言ったんだけども、なんか新しいなんか出てきたんでしょ、なんか
2年ぶりくらいにストーリーが追加されるみたいな話があったみたいで、
あ、なんかねすごい話、いい話ですよね、
うん
うん、
本当に運営だけというか細かな更新だけしかしませんみたいなこと言ってたんだけど、
うん、
なんかちょっとびっくりした、うん、
ね、
こんなことあるんだ、
あ、私もちょっとそう思いましたけどもね、うん、
だからもしかしたらドラクエも似たような感じで大きな更新はないけどずっと続けてくれるみたいなことはあるかもしれないですからね。
そうですね、うん
うんうん、
まあそれは、まあ、もっと先の話でしょうけど、
うんうんうん、そうですね、 で、それからドラクエ10には明確なラスボスは存在していますか。またそのラスボスを倒した後の話はどうしていくか考えがありますかと。オンラインゲームなので終わりはないと思いますが、話には締めも必要かなと思います。それに対して、ラスボスはいるということですね。もうちょっと一応名前は伏せます、うん、でそれからバージョン6は作り始めてるそうですということですね。うん、まあ作ってる6作り始めてるっていうのも大体まあ予想の範疇、想像、うん、なんか想像できてできますよね。もうね、もう折り返しですからね、
まあ、やってないと間に合わないですしね。
あ、そうですね、
うん、
で、まあ、前もどっかのタイミングで言いましたけども、まあ、バージョン6のストーリーのなんだ伏線的なのはそろそろ出してくれると面白いななんて思いますけどもね。
でもまあ4から5の時も本当に最後の最後にクラしか出てこなかったから、
うんうん、
本当にギリギリまで出ないんじゃないですかね。っていうか最悪出ないかもしれない出ないんじゃねえかとか思ってるんですけど。
ああ、いや、こうでもね、伏線あると結構ワクワクするじゃないですか、こう、
うん、まあ、1の時も最後にしか出なかったし、
ああ、まあ、ストーリー上はそうかな。
2の時もね、最後の方でようやく出ましたよみたいな感じだったから、次行くところとかね。
ま
あね、3も最後の最後で、こいつ誰やねんみたいな感じのやつが出てきて終わっちゃったから。
ああ、じゃあ、最後っすね。
軍曹さんの希望としてはそろそろ匂わせてほしいと。
あのシステムでもいいですわ。システムなんかバージョン1から2の時みたいにのそのカジノみたいにさ、今度ちょっと建物だけは今から出しておきますけど、遊べるのは6からですよみたいな感じのちょっと要素は欲しい。
うん、それで言うと五大陸でもね、まだ行けないとことかありますからね、あの行き止まりでずっとね、うん、なってきて、
あ、
うんうんうん、そうですね、うん、
上限解放で久しぶりに8年ぶりにこの柵がなくなったみたいな感じでね、
うんうん、
とかありましたからね、
うん、それかもうはっきりとバージョン6ではウォータースライダーが使えるようになりますって言い切るか。
あれ
あれうん、そうかね、うん、って思いますけどもね、うん、はい、次バージョン5のストーリーでは意見や立場の違いでの対立と融和が一つのテーマだと思いますが、開発チーム内では意見やアイデアの違いでまとまらないときはどのように決めるのでしょうかということで、それに関しては、安西先生に決めていただいていると、もしくは1時間など時間を決めて会議をして最終的に安西先生が決めるということですね、うん、まあこれはまあそうでしょうねっていうような感じでちょっと俺は受け止めましたけどもね、うん、で、ということでちょっと他にもいろいろあるんですが、ちょっと他のお話もしたいのでちょっとここで割愛させて、うん、割愛しますね、うん、まあ配信番組内的にはもっとねたくさんもっともっとたくさんのね質問コーナーやってほしかったななんてちょっと思いましたけどもね、うん、まあちょっと今後のねその辺は DQ10TV で楽しみにしていきたいなとちょっと思いますけど、はい、
うんうん、
で、ちょっと最後の方なんですけども、いろいろ最新情報があったんでそこちょっとねいじっていきたいなと思いますけども、
うん、
はい、
なんかないとか言っときながらちょいやったね、
ちょいちょいやりましたね、うん、
ね、
うん、いいですね、うん、まず一つ当選期第5弾11月中旬に出ますということですね。これリンマさんこの名前これなんて読むんですかね、これね、
ちょっと待って、
うん、青っぽい、
はい、なんて言ってたっけ、邪草害、邪草害デルメゼ、邪草害って読んでたような気が
気しますかね、
うん、
脳みそ出ちゃってますね、
うーん、
これマシン系なんですかね、これね。
マシン系に見えますよね。私もマシン系かなって思った。
うん。これ分裂したら面白いね、途中からね。
めんどくさ一体にして。
あと口が開きそうかな。感じですけど、ね、11月中旬ということで、まっすぐっちゃすぐですね。
いや、11月中旬って言われて私やめてって思ってるんですよね。
というと
中旬ちょっともう予定がいろいろあったりするから、う
ん、なんかあるんですか。
まあ、いろいろ
大変ですね。
大変なんです、うん、
ということと、あれ、ふんとさん、こう邪神、邪神じゃない、この聖守護者って言ってます？
うん、1倒せれば満足してる系なんですけど、最近あんまりいけてない。
ああ、なるほど。
とりあえず1倒せれば、とりあえず OK に。
うんうんうん。そうですか。
いけてれば、まあ、2とか3とかもいってるかもしれませんけど。
うんうんうんうん。まあ、ちょっとこう、まず1楽しみにしてたいな、っていった感じですかね。
いければいいな、これ。
うんうん。次、破壊編が、4話から6話、これが11月下旬から12月上旬に、登場ということで、これで完結します。で、ラスボスが、発表されてますね。シドウさんです。
うん、うん、まあね、ですよねって感じですね。
破壊神ですよね、
うん、
ああ、そっかそっか。あ、俺まだやってないんですよ、破壊編。
こ
う、うん、破壊編やってないんですけども、結構評判いいという話は聞いてだったので、
うん、
なのでこの、4、5、6が出る直前でちょっとやっちゃおうかななんてちょっと思ってますね。
うん、ぜひぜひ。
はい。で、それからコラボミッションともらえるアイテムということで、これ、ライバルズとコラボしてるということですね。
うん、
うん、で、天の方ではライバルズエースを選んでデータ連携をするとメタル迷宮招待券で、それから、エースライバルズエースのソロバトルアドベンチャーでドラゴンを討伐するとライバルズトランプがもらえるということですね。
ほう、
うん、
で、ライバルズエースの方では、天でエテーネの村の話をクリアして出身村のお話を開始するとアドベンチャーパックバックチケット3枚がもらえるらしいです。で、それからドラクエ10にて大富豪を遊ぶとなんかもらえますね。ソロなんかカードはもらえるみたいですね、うん、
ソロモード専用カード超サポート仲間、特技のカードですね。
こんなにエースってなんだろう、これ前エースってついてなかった気がするんですけど、
エースってついたのは昔って対人しかなかったんですけど、うん、
はい、
この間からソロモード一人でも遊べるようになって、
うん、
で、それで、まあ、エースってついたんですよね。中身自体はゲームが全然別のゲームになったとかはないんで、ソロモードが追加されたようなエースです。なんでエースかわかんないですけど、
なんだろうね、
まあ一人一なんでしょうね。
なるほど、うん
うん、
で、そのコラボが11月2日から11月30日までですということですね。ほぼ1ヶ月ですね、
うんうん、
といった感じになってます。といったところですかね。
うん、
うん、ということで、ちょっとね、まあ、秋祭り、2020ということだったんですけども、うん、ふんとさん、こう総合して参加してみてどうでしたか？
やっぱりね、
うん、
会場の雰囲気とか良かったんで、やっぱみんなと一緒にね、うん、こんだけみんなと一緒に楽しんでるのはいいなっていうのはやっぱ改めて思うわけで、リアルに感じれるからね。
うんうんうん、
まあ、オンライン見ててもまあ人はまあいっぱいいるけど、
うん、
やっぱり現実にこんだけ人いるんだねっていうのがやっぱり感じれるのは、
うん、
オフラインイベントはいいところですね。
そうですね。まあね、ちょっと状況が状況だったんでね、ちょっと本来だったらね、うん、もっとね盛大にね、 生態というか人数的に多くね入ってたりとか、あとはそれこそ物販とかもねこうやってたかもしれないですけどもね、うん、まあ、今回でねすごく大成功だったんじゃないかなというような、感触だったということですかね。で、まあね、今回こういったこと、まあ、成功したということで、まあまあ、同じ流れでねこう春とかね来年の夏とかねまた会ってもいいのかなと思いますね、うん、そういったところですかね。
うん、
うん、はい、といったところでね、次、まあ、エンディング的な話なんですけども、多分次の DQ10TV ってもう 5.4 の話かななんてちょっと思ってるんですけども、
あ
早いですね。
でもそっかも、来るとしても年末ですよね 5.4 って多分、
うん、
12月中旬ぐらいじゃない 5.4、
なんか妥当な感じで
いくとクリスマスぐらいなんですよね、
うんうん、
あそうあれ
だからそんくらいなんで、
うん、年末年始を理由に来年になりそうな気もしなくもないって感じかな、
うん、
ああってなれば放送、まあそれやるとすれば12月頭か中旬か、
うーん、
うーん、
とな
るともう一回通常回何かで挟むっていう感じかな。
なんかあるかな。
でも、ね、挟むにもなんか挟んでしまうと間がすごい狭くなりそうな気は、
うん、
あーでも聖守護者実装前に一回はあるかも。
ああそうです
ね、あるなら
それはあってもいいかもしれ
ない、うん、そんな感じですかね、うんうん、まあちょっとそれはそれで、ね、ちょっとねあのまた番組でもうちの方でもねちょっと追っていきたいなと思いますね。
うん、
うん、はい、で最後ウオウからちっちゃい番組のお知らせなんですけども、11月のウオウオはですね5回やります。理由はですね、10月の時3回だったからということで、3回だったら私の入院のせいなんですけども、まあ、そのうちの1回は先週もちょっとお話ししたあのあれ V ジャンプでアバン先生の話やってるんですよ。連載が始まったんですよ。2人見ましたか？
僕はなんとか見れましたよ。
ああなるほど。
いや、私それ初めて聞いた。
ああ、
う
ん、リンマさんが見ても全然。
ん？な、何よ？ V ジャンプ？
そうそうそうそう。
V ジャンプを見てもないですね。
あ、見てもない。うん。あとね、リンマさんが、ほら、今、大の大冒険追ってるでしょ？
うん。
で、うん。まだ全部分かって、大の大冒険全部分かってない人でも、全然いける。
へぇ。
うん。アニメの方でアバン先生見たっつんであればもう分かる。
V ジャンプでそのアバン先生がその主役のコミックスかなんかがあるの？
うんうん、コミックス、うん、そう、連載が始まった、
連載、うんうん、へえ、
アバン先生が勇者だった頃のお話なんで。
ああなるほど、うん、昔の頃のお話か、
うん、
そう、うん、
でそれにちゃんと原作の人、その三条陸先生って、うん、大の大冒険でもやってた原作の人がちゃんとついてるんで、
へえ、
話的にはこう間違いない内容になってる。
ああそれはちょっと気になるな。
うん、まあそれについてちょっと語りたいなと思ってます。そのうちの5回あるうちの1回はね、
うん、
出ますので、まあ多分一人語りになるかと思うんですけども、はい、ちょっと楽しみにしていただければなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで今回はゲストにフントさんをお迎えしました。フントさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またドラクエウォーク会でお願いしますね。
わ、はい、分かりました。
はい、身体力、はい、ということでまたお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。